まあ、いや
全然ダメやし、
いい声しますね、
戻ってきたよ、
いいや、あ死にかけやし、
そういうことか、はいはい、
はい、ということで始まりました、水曜オリジンアワー、お相手は
新藤助、新藤
朱里之助と
テージャージです、
よろしくお願いします。4月21日水曜日生放送でお届けしております。
はい、お願いします。
まず先週はすいませんでした。
そうでしたね、そういえばね、
すいません。
いや、誕生祭の振りが完璧って話も
してましたね、
うん、
聞いてましたよ、ちょ
っと。あ、いや、誕生祭はどうでした、4月19日
もう枕を濡らしましたね。本当に、まあ、先週週の火曜日かにギュンって発熱してやっばーと思う、39度ぐらい、うんう
ん、はいはい、
でまあね、このラジオはちょっと、
うん、
あ、水曜日の夕方ぐらいに、このラジオの前ぐらいに陰性が出たんですよ、うん、PCR 検査、
あ、はいはい、
うんうん、
けどまあ一応もうラジオ局には前日にお休みっていう感じ、
はいはい、
で、
う
ん、なったんですけど、
まあまあその時も体調不良でもあるし、まあ、
そうそうそうそう、うん、で木曜日ぐらいからまた熱が収まり始めて、
うん、
で週末にかけても完全に治ったと思ったんです、
はいはい、
したらその誕生日の前日ぐらいからまた急にガンって熱上がって、また39度ぐらい で、これもまた検査受けに行ったら、もこれ扁桃腺による風邪だよってなって、シンプル風邪でしたね。
扁桃腺はなんか酷使したわけじゃん。
いや、でもともとちっちゃい時から弱くて入り込みやすいんですよ、なんかそういうウイルスとか菌、
それでなんだ、
風邪菌、
あ、
うん、
で喉痛いっす今、
あ、シンプルに痛いんだ、うん、
シンプルに痛い、
なんか扁桃腺肥大みたいなの僕も昔、
うん、
あの診断を受けたことがあって、
うん、
なんかそこがなんか腫れて、うん、なんか唾飲むたんびに痛いぐらいの感じの時とか、
うん、あ、ありますね、喉やられたらね、
なんかありましたね、
あ、
うん、まあ、それになんかその喉になんか、当たったら痛いとかそういう状況になってるってことか今は。じゃあ
喉もそうですよ、ね、うん、こっちがこの顎下ってエラ下、
うん、
パンパンなんですよ、
あ、
ドラゴンボールが2個あるみたいな、
うわ相当だ
な、すごいな、パンパン、もう今回ホンに1ヶ月前ぐらいからずっと誕生祭がある誕生祭があるって言ってた、うん、
見事だ。
もうドラゴンボール2つついちゃったんだもん、
そう。回収の仕方が見事だ
もん。さすがね、大変だな、こんな時期っていうか、もうこんなに引っ張る1週間ぐらい経ってるさ、
そうですよね、
扁桃腺ってそんなやばいんだ、
なんか疲れの蓄積とかも多分あるんですよ、寝不足、そもそもあんまり眠れないタイプなんで、
あ、そうなの、
そうそうそ
う、
うん、4時間睡眠とかついたんですよ、もう寝てもパッと起きて4時間ぐらいです、目覚めても眠れないみたいな、そんなのが続いたんで、それもちょっとあるかもしれないですね、
あ、うん、なんかこのお前の、うん、あの快眠療法みたいなのがあったさ、
快眠療法、
うん、まあ、逆か不眠療法になるの、この要は快眠できるように、
うん、
するためにいろんな試行錯誤してる時期があったさ、
うんうんうん、最近ってこと、最近の、
最近、まあ、結構前かな、
昔からやっちゃって
る、昔からやってるさ、それはなんかこうそうしたりそうさなかったりするさ、
うんうん、
じゃあもう結局その今までこうそうしていたパターンが全部ダメになったんだ、
そうっすね、基本ダメっすね、
僕は週からだったらね、
俺
全然聞いてない
し、一時的な
病院も行ったこともあるし、
あ、そうなんだ、
うん、
それ心療内科的なやつ、眠れないんですけど、眠るみたいな、
睡眠なんとかかみたいなのあったんですよ、睡眠をなんか専門にしてる病院みたいな、
なるほど、ピンポイントで、
はい、特に何も、特に何もされずに返されましたね、
なんて言われんの、
うーん、とりあえずお酒飲むのやめてみたらとか、
うんうん、
はいっていうので終わったりとか、
そんななんだ、
タバコやめてみてもいいんじゃない、はいっていう、
やっぱ酒タバコは睡眠に悪いんだ、
よくない
らしい、そうなんだ、
それでもうひたすら疲れたら、うん、もう何度か話したかもしれない、ひたすら疲れたらなんでぐっすり眠れるイメージじゃないですか、
うん、まあまあまあそうだな、
でもうひたすら歩いたんですもうひたすら
歩いて、もすごいよね、
くたくたなるじゃないと思うじゃないですか、うん、そしたらその興奮して今度
寝るみたいな、
もうこれもダメだと、そう、歩きまくってもやっぱりなんか変なアドレナリンが出て眠れなくなって、
今度もう
なんつうの、東洋だ、東洋の医学に頼ろうと思って、足つぼ、
はいはいはい、
足つぼをなんかこう刺激したら血流良くなったり、
はいはいはい、
でネットの時代だからパーッと調べたらこう不眠足つぼとかあるんですよ、
うん、
あの不眠に効く、
うん、
したらかかとの この先っぽにあるっつって、そしたらもう歩きまくってるから肉が熱くなってて、押しても全く感じなくなってて、その足つぼも押せなくなるっていうのは悪循環ですよね。
歩いてなければよかったんだ。
歩いてなくてプニプニの足だったらよかったんですけど、うん、カチカチの足だから。
なるほど。
もう全部が悪い方向、悪い方向にいて。そうそうそう、
不眠の人ってでもなんか眠れてもそれはそれできつい気がするわけ。なんかあんまりいい眠りじゃないような気がするというか。だからなんか、まあ、イチローさんが、
はい、
あの打法の、はい、振り子打法の、
はい、
有名なイチロー、はい、鈴木イチロー、
いやそれ分かりますよ、
いろいろある、
イチローだけで分かるんですよ大体。
元ブルーウェーブの、
いやいや分かるんですよ、いやもっとマリナーズとかあるでしょ、
マリナーズとかの行ったね、う
ん、はい、イチローだけで分かりますから大体は。
眠れない時は眠らないって言ってたんですよ。
あ、無理して、
あ、そうそう、
無理しない、
はいはい、
でこれぐらいやったらどうなるのかなと思ったんですけど、やっぱでもそれでもね、さすがに何十、30時間、40時間起きてたら眠たくなるさ、
はい、
だからといって眠ってもなんか気持ち悪いような気がするというか、不眠症の人って、うん、そういう眠りじゃないんでしょ、
もう。ああでもそうかもしれないです。ずっと僕は起きますね、眠れんかったら。
あ、でも眠れない、気持ちよく眠れない、本当地獄だよな。
うん、でこれもうずっ
と、うん、金縛りになるんですよ、しょっちゅう。もうちっちゃい子から、
いやもう
ちっちゃい時から
そもそもギョンってなるんですよ。
へえ、
それも不快で、その怖さとかでももういいや起きようってなるんですよ。
ちっちゃい時からってすごいな、
うん、まあ、ちっちゃい、うん、一応もうちっちゃい時からだったと思う。
へえ、金縛りはあ、でこれも恐怖体験とかがあったってことか。
いやこれは多分夢なんですけど、
うん、
そう。でも多分これはもう脳の疲れでしょ、多分。なんかよく言うじゃないですか、体が眠ってるけど脳が起きてるから金縛り、
ああ動けないっていう、
ね、あ、こういうメカニズム的なのがある。そうそう
そ
う、
霊的なものではないと思うんで。
っていうかもう行ったらもう、じゃあもうそもそも論っていうか、
はい、
もう心療内科っていうか不眠内科みたいな、はいはい、全部行ったわけでしょ、東洋医学も、
はい、
もうユタでしょ、もうユタに行った方がいい、
回
は眠れませんっつって。
ああ、でも神はもうユタはそんなに信じてないタイプだから。
ユタ信じてるよ俺、う
ん、もうユタ信じてる、
だって本人がぽいんだもん、
俺がユタっぽいんだもん。
あ、そこは
おばあがユタっぽいんだ。
あ、そこはそこはユタっぽい孫か。
そう、
ユタっぽいおばあの孫か。
そう、
相当血薄いやし、お前の
ぽい孫や、俺は
お前のユタっぽいやつ血薄いな。
一回もう行ってみてもいいんじゃないかなと思うね、こうなったら。
ユタって自分からやっぱ行くか、普通行くものですよね。なんか
まあ多分そうじゃないか、まあ、損はしないさ別に、
うん、しかもそんなに、高くないって言いますもんね。
あ、そうなんだ。
もう2000円とか。
へ
え、まあ、要はユタはそれで商売してないから、うん、基本的には
2000円、
うん、それで儲けたらダメらしいです。
あ、そうなんだ。
あ、まあ本当の人というか、まあ、ちゃんとそれを見える人は
どっちか分からんくなってきた。
それで金儲けはしようとしないっていう。
2000円は2000円でちょっと大丈夫かって思うし、
はいはい、
取ったら取ったでルール違反なんだ、わけ分からんくなってる、
ね、ルール違反ではないけれども、なんていうんですかね、なんかあんまり目立とうとしない、
うん、まあ、交通費みたいな、
そうそうそうそう、
イメージですかね。一応は
いやし、めちゃくちゃ取ってるよ俺の知ってるとこほとんど。それで2000円って言うんだったら、
あれ5000円だったかな。
いや相当もう鬼のように取ってるはずよ、
5000円でもなんか安く感じますけどね。
でもそんな1万とかあんま聞いたことないですね。
でもじゃあそれだったら手軽にね、なんか手相占いの感覚で行っていいんじゃない、ね、
調べてみようかな。
うん、なんかいやそれこそもうダディに聞いた方がいいんじゃない。
ダディ、
あ、
でもダディもなんか行けって言ってたけどな、ユタ行けって。
あ、本当に
ダディが紹介してくれないんだと思って俺はもう。
ああ、なるほど。
ダディおすすめのいないのかなと思ったんですけど。
ああ、ダディは絶対聞けばいるだろう。
ああ、でもダディが、うん、ダディがやってくれそうだけどな。
でダディはダディって誰だわ。ダディって誰だわ。
一応ヤバそうだよな。
うん、ずっと言ってるけど。
洗脳しそうな人だ。洗脳してる人だ。ダディと。
ダディはこうやってくれるんだよっつって。
ボビーはいる、
まあ、
ボビーって誰
だ。オロゴンやし。
オロゴン、いや、いっぱいいるだろ、オロゴン
みたいな。ダディは、まあ、前代表で、
うちの
会長、ね、現会長で、
はいはい、
うん、はい、で呼び名をダディにしてほしいっていうふうに自分で言って、う
ん、あ、自分で言った。お前がじゃないんだ。
いや、自分で
言った。俺あっちこっちに首里之助が言ってるって言ってるけど、
あ、もう自分からもうダディでお願いしたいっていう、
うん、そうなんだ、
風になってるんですよ。
なるほど。
はい、
でも ね、真の解明のためにね、いろんな情報、うん、もうでもいろんな情報って言っても真はもう調べるの好きだ、好きという
かね、
あらゆることやってるはずだから、
うん、
まあ、それ以外のことで、
まあ、でも今のところで多分一番いいのはサウナかもしれないですね。確かに
サウナは確かに快眠ですね、効果はありますから、うん、まあ、
そうなんだ、
うん、まあ、極限状態を繰り返すことによる、まあ、疲労
の、
うん、
筋トレサウナが多分一番いいセットだったんですけど、やっぱこのコロナでそれも制限ちょんぴちょんじゃないですか。
あ、
うん、はい、
まあ、制限、そっか、でもそれでいったら真の場合も体勢ができ始めるさ、
眠れないことに
何回もやったら、
あ、そうですね、
慣れはありますね、
慣れはありますね、
下手したら口の中になんか赤々とした炭をぶち込んで体の中から温めていこうぐらいやらん、
拷問やし、
ドラゴンのように、どっかの国のそんぐらい体勢できるんじゃないもん、100度でもちょっと効かないですぐらいの、なんか、ね、
うん、鉄人になりすぎるでどんだけ真の体を眠りたくないですか。
サウナではもう整いませんっつってねうん、でも心配っちゃ心配ですけど、
ちょっとユタの話聞きたいな、うん、言ったとして、あ、でもそういえば今考えたら、俺が去年の今頃話してたの覚えてます？あの
ユタの話、
ユタっていうか、あの竜が見える人のところに、
いや全然初めて知った、こんな新の誕生日の近辺でそんな話した
近辺だったか忘れたんですけど、まあ、と去年の前半ぐらいですよ、
うん、
あの、うん、まあ、この竜が見えるって人のところに行って、
すごいな、
でちょっとこの多分このラジオでも言ったと思うんですけど、この身体について相談しに行ったと、うん、まあこのまま、はい、うん、沖縄で芸人をするべきか、うん、東京とかでチャレンジしたい気持ちもあると、あ、でどうした方がいいですかねみたいな話をしたら、
うん、
その時に、あ、じゃあちょっと待ってよみたいな、うん、私の竜の神様に聞いてみるから、
いやすごいな、初めて聞いた、
あ、マジですか、
初めてだな俺
で、なんかペンダントみたいなのに手をかざして、うん、みたいな、うん、なんかもうすごい、あの、もうこの人はもう竜が見えてないとおかしいみたいな、すごい深い呼吸して、
はい、
竜、
竜出てるやしもん、
やっぱり言うんだ、
竜出てるやし
いいっすね、
見えてるやしもん完全に、だったら
見えてる見えてないだそんなやつ
それ、うん、はいはいはい、うん、はいはいはいはい、とかなんかずっと、まあ、1分ぐらい行ってて、うんうん、分かりました、はいはいはい、うんうんうん、はいはい、あのねっつって、
死にしゃべったな竜、すごいね、
うん、そうなんですよ、結構なんか会話をしてて、うん、うん、で、うん、私の竜の神様が言うにはね、
うん、
あなたお笑い向いてないって言ってるよって言われて、
おいおいお
い、いや根本からっていう、でその後に、うん、まあでもお笑いじゃなくて、うん、経営者に向いてるんじゃないかなっていう話をしたって話覚えてないですか？
なんか覚えてます、
いや俺全然覚えてないな、
そう、それでその時はもう全然それこそダディからそんな話もないし、
うん、
この代表やらないかとか話もないし、
はい、
いや俺はもうこれを完全に笑い話みたいな感じでいろんなところで話してたんですよ、うん、
はい、
いやお笑い向いてないって言われたんですよみたいな、うんうん、
これはダディの紹介、
いやダディの紹介じゃない、
ダディの紹介じゃないこれがダディの紹介だったらもう張ってたかもね、もう1年ぐらいかけて
周りからね固めていって、ね、
洗脳されていってね、
マジでダディやしもう
ボビーはいなかった、
いやオロゴンやしや、なんでオロゴンがいれば
で、
うん、うん、で今
そうなって
実際にそうなってるじゃないですか、
うん、
だからそういう今なんか今思いましたけど、
うん、
そういうことあったなと思って、
うん、
だ意外とやっぱ、そういうユタとか、
うん、
神事とかで、いい方向に行くというか、
うん、
少し、心が動かされる場合もあるのかなと思って、
うんうん、
お笑い諦めてるしじ
ゃん。っていうことは、お笑いはやってないってことだよね、それでいいって
わけ。その時言われたのは、あの、お笑いを、あの、やるにしても、プロデュースもしながらやった方がうまくいくと思うよって言われたんですよ。
まさに今だ。
そうそうそう。あ、そうなんすかみたいな。
でも、こういうのってでもね、言ってたら、だんだん自分自身で洗脳していくよね。わかる？
うんうんうん。
なんか別に褒められてることやし、別に。全否定ってことじゃないさ、
は
い
は
い、
まあまあまあ一部否定されて一部は肯定されてると、
本書くのって似合ってんだ合ってんだと思ったら、
うんうん、
だんだんこう口に出し俺ってこんなだったぜってやって、はいはいはい、だんだん本当にやり始めるパターンとかもよくあるから、
だから神もそこ連れて行って
龍
に、うん、はいはい、私の龍の神様が言うにはねつって、あなた眠れるって言ってるよ、うん、って言われたら、
俺眠れるらしいぜつって、
もうスピーッ
その場で。
その場で SP。死に効果出てるやし。
いいところいいところいろいろ聞きたいのあるんですけど、なんで竜なんかな。
確かに会いたいな。もしかしたら俺の竜の神様がもう俺をとぐろ巻きにしてるから眠れないのかもしれないし。
あ、じゃあ相当強いやつに守られて
守られてる可能性もあるし。
なるほど、うん、
じゃあ守られてるのか。
じゃあ具現化してるんだ。お前の竜の神様
とぐろ巻いてるよ。
俺も真のじゃあ勝手にタロット占いやってみようかな。俺のタロット
占い。あ、タロット占いやりましょう。やろうやろう。まずそれからやりましょう。シンはどうやったら眠れるか。
どんなかな。
不眠のカードが出たらもう。
そんなのあるんだ。ダイレクトに。
快眠の逆さカードが出たら不眠ですもんね。快眠とかないですか。
ハングドマンかな。釣られる男っつって。
はいはいはい。
逆さ釣りっていうか、首足首釣られてるカードは一応あるわけよ一応。
はい。
あんなの出たらやばいと思う。あんなのあれはやばいから。
それはどういう効果があるんですか。
効果、
その釣られる男は、
いやもう全部逆説になるってことで、要は釣られてるんだけど逆さ釣りにされてるわけさ。
あ、なるほど。じゃあ他のカードを逆転させるっていう。
一応これまた上と下ってもあるから出た目がどう
なったら。あ、なんか前言った時すんな。一回出ましたねそれ。なんかリスナーさんの変なダンパチーさんの遠隔でやってる時に、
ね、やってましたね遠隔で。
やったな。
じゃあもういろいろそういうそこもじゃあ紹介したら
龍、
うん、セカンドなんだったあるさ、
医者セカンドオピニオンみたいな
だったっけ、はいはい、医者もあるから、
はいはい、
ユタも
あの人でも龍ってことはユタじゃないんか。まあこのいやまず不眠系に強いユタみたいなとか、多分ユタにも要は外科とか内科とかあるって言うじゃないですか。
あ、そうなの。全然知らないそんなの。
あるらしい。
本人が言わないから分からんよね多分。
そのユタにもこの得意不得意があって、見れるの見れないのってのがもう決まってるらしいんですよ。
へえ。竜が見える、もうモンスター扱いだな、ユタじゃないとしたら。
そう、竜はまた、別のカテゴリーなんかな。
ポケモンでいう渡るだな。渡る、竜使いの渡るだ
な。夏いな。あの海竜持ってるやつだ。
海竜、
すごい
四天王のやつだ。
渡るさんに合わせてよ。早
い。いや渡るじゃないわ。
女性、
海竜と話してるし。いや男性、
男性。
うん、まあそういうユタね。どこのユタがいいか、まずは、ダディだな。
首里にもいっぱいいるの。首里にも。
首里あんま聞かないですね。あと首里はどっちかといえばあのノロじゃないですかね本当に。
あ、位が上の方の、
もう昔の
聞こえ
大きみとかのもう末裔の方とかはいるかもしれないですけど、あんまり聞きはしないですね。あのどこどこにいるぜとかいう話は聞いたことないですね。
同級生の証券の同級生に聞いて、あのできそうじゃない。
家に2人ぐらいユタいそうだもん。なんか
めっちゃ確かに。
本人がはできんの。本人が、
いや本人はあのもう本土の方に行ってるんで。
あ、そうなんだ。
もうなかなか会えもしないですね。
あ、なるほど、
はい、いや確かにな、うん、首里でもあんま聞いたことないな。
聞いたことないですね、
うん、首里が一番いそうだけどね。うん、なんとなくというか。
確かに。
でも修行場がやっぱ読谷とかね、なんかとかとか言うじゃないですか。大山貝塚とか。
あ、言うな。ユタの修行場って。
だからそこの周辺に住むんじゃないですか。
なるほど。
あ、近い方が行きやすいからな。
ちょっと変わりますけど、うん、映画のクルって分かります。
分かんない。クル、
分からん。クルって一昨年ぐらいやったやつなんですけど、
うん、
まあ、普通に妻夫木聡さんとか、
うんうん、
V6 の岡田さんとか二階堂ふみさんとか、
うん、
結構豪華な、
う
ん、は沖縄のユタが全国のこの霊媒師の中で、ちょホラーなんですけど、
うん、
一番最強みたいな書かれ方してる映画なんですよ。
へ、
おすすめっすよ。聞いてる人も、もし
ホラー映画としても面白いんだじゃん。
ホラー映画、まあ、漫画原作らしいんですけど、最強の、まあ、霊体っていうやつなんですよ。面白いです。ぜひ見てみてください。
じゃあこの、その原作も、うん、もうユタっていうので出てきて、じゃあその妻夫木聡とかがユタ役とかで出てくるってこと。
それはもう見てるのじゃないですか。違う、まあ、
なるほど。
そうそうそう、ユタ役はまた全然
違うのが
いて、で本土で、いやストーリーなぞ、
うんうん、
からもう飛行機を使ってみたいな呼ぶとか、
はいはい、
他の全国の霊媒師も出てくるんですよ。まあ、わかんないですけど、青森だったらいた子ですか、
うんうんうん、
みたいな感じで 出てくるっていう。ああ、そっ
か。各地にいるからな、確かに。
うん、沖縄でまた不眠解消できなかったら、今言ったイタコまで行って、
あ、青森まで
行って、青森までもありとあらゆるもん。
確かに寒くて眠れそうっすね。
死ぬ方じゃないです。死ぬ方。
恐れ山でしたっけ、
うん、これここで寝たら死ぬぞのやつじゃないですか。
うん、確かにそれ言ったらでもいっぱいそうですね。でももう科学的なもんをやり尽くしたんだったら、
うん、
やっぱそういう診療的なもん、心のやり方もいいんじゃない
か、分からんけど。それかもシンプルに眠りの駅に行ってグッズを買ってみるか。
うん、ああ、いいですね。
眠りの駅ね。
眠りの駅。
俺その病院で睡眠薬もくださいって言ったんですよ。
うん、
でも絶対あげんって言われました。
へえ。
あ、廃人になるよって言われて。
へえ。
なんか、そこまでは知らんかったけど、でもあんまり処方しないっていうのは聞いたことあるね。
すごいな、医者が廃人になるよっていう薬ってどんな薬だわ。
まあ、薬依存ってでもそういうこと
らしい。すごいらしいっすよ。
それと一緒らしいよ、ドラッグと。
だからまずあなたの自力で頑張りなさいじゃない。整形受けに行った時に、あ、受けようとした時期あったんですよ、
う
ん、大阪時代、うん、まず痩せなさいって言われたんですよ、追い返されて、まあ、そういうことじゃないですか。まずあなたができることやってからやりなさいみたいな。
へー、すごい、いい医者だな、
うん、まあ、そう言ったらね、確かに、うん、でもなんかあれ自殺っぽいのもあるさ、睡眠薬いっぱい処方してもらって、
はいはい、
そういうのも阻止したのか。
確かに
進化ちょっとお笑いがちょっとねつって悩んでるんですよ。
そう見えたんすか。
確かに。もしかしたら G2 に落ちた時の起承転結の後で、うん、たまたまライブ見に来た時、
しょぼさよ。
そういえば G2 落ちたの
こいつ、しょぼさよ。希望がしょぼいな。
まあ一応気をつけたいですね、睡眠。俺は良かった、じゃあそういう意味では良かったかもしれない。ぐっすりマンだから俺は、
うん、ぐっすりマンって言うんだ。
ぐっすりマン、僕はありがたいことにね。
いや、うん、僕もぐっすりマンですね、
うんうん、なんか外の天気に合わせて しっとりな喋り方ですね、3人とも。
ね、さっきから雨降ってね、久しぶりに、うん、
いや、うん、後半ダムのね貯水率の方も、ね、
うん、
楽しみにと、
カラッとしていきましょう。
そうですね、皆さんのじゃあ、快眠情報もね、
うん、
お待ちしてますんで、
いい
っ
すね。
あとユタ情報も、
あ、うんうん、確かに
お待ちしてますんで、
はい、
はいはい、で、来週ぐらいにはもうシンガー実践者来て、う
ん、はい、
睡眠リポートも聞けるかもしれないので
、おー、はい、すごい振りが、
うん、はい、
もっとある、
全部試します、来たら、
もう来たら全部試します。
確かに、もうそうやらんとね、
うん、
眠れないわけだから。
いや、もう情報欲してますからね、
はい、
うん、はい、それでは皆さんのメールもお待ちしております、うん、メールアドレス origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします。
FM那覇
使えるウチナー口を教えるウチナー口ナウ、皆さんは何個覚えましたか？え、今日はこれです。ルーチームニー、ルーチームニー。ふー、休みとはいえ寝すぎた。もう昼か。お腹すいたな、何か食べよう。で、冷蔵庫の中何にもない。もうお母さんちゃんと買い物してよ。はあ、でも今日天気いいしな。洗濯しよう。ゲッ、洗剤も切れてるわけ。ブツブツブツブツってのを沖縄ではルーチュイムニーって言うんですね。まあ独り言という意味です。最近は私、会社でもルーチュイムニーが多いらしいので気をつけます。
はい
はい、水曜オリジンを終えております。
ありがとうございます、
はい、さあそれではこのコーナー行きましょう。
はい。
ガジュマルファミリーの4コマ目を当てよう。
オッケー。
おい。
当てましょう。
はい、ということで大人気4コマ漫画ガジュマルファミリーの4コマ目を当てようという、うん、コーナーでございます、
はい。
本日も4月21日、今日の朝刊ですね、琉球新報の方から4コマ紹介していきます。
はい、お願いします。
1コマ目、サンゴちゃんとマンタ君が爆笑しながらおしゃべりしてます、うん、アハハハハと。でマンタ君がおばあさんごがさーっつって、
うんうん、
でサンゴが言わんでーと、
うんうん、
楽しそうな感じ で、うんうん、でおばあは、お茶を飲みながら、うん、なんかすごい楽しそうだからなんかなみたいな感じでちょっと、うん、
ポカーンとして
る、ポカーンとしてますね。2コマ目で、急に、マンタ君が、サンゴちゃんをまたおんぶする感じで、まあ、じゃれてる感じですね、まあ、おんぶというか、まあ、あ、抱っこ、あ、おんぶですね、おんぶおんぶ、マンタ君が、サンゴちゃんをおんぶして、
おんぶだよね、
うん、で、まあ、これもただじゃれてるっていう感じですかね、うん、で、あはははは、と、
うん、
で、マンタ君がサンゴが庭でさーと、
うん、
で、また楽しそうな感じで、
うんうんうんうん、
で、おばあはぬいひあはソウル、何愉快に大声で笑ってるのと、ぬいひあはソウルと、
いひあはって、
で、そしたら、マンタが、あはは、わかったわかった、言わないよと言って、そのままどっかに行きました、
うん、
で、おばあはそれを見て楽しそうにしてます。3コマ目、
いやもうカオスだな。
4コマ目、どうなるという、
庭でさ、庭でさ、
ちょっと軽くもう一回振り返ります。一コマ目、サンゴちゃんとマンタ君あはははは、とおばあサンゴがさと、
うん、
でサンゴちゃんは言わんでと、うん、でおばあはなんかなみたいな感じで見てます、お茶飲みながら。で二コマ目、めっちゃまた楽しみあはははと、でマンタ君が、サンゴが庭でさと、でサンゴちゃんはダメと引き続き言わないでみたいな感じで止めてます。でおばあはヌイヒアハソルと、何大声で笑ってるのと、そして3コマ目、あはは、分かった分かった、言わないよ言わないよと、
うんうん、
マンタ君とサンゴちゃんがまたどっかに楽しそうに行きます、
うん、
で、4コマ目、どうなると、
庭に、
うん、
あれじゃないですか、この薬剤映画とかの拷問で、
うん、
土におじいちゃんが首だけ出てる状態もう4コマ目はもうそれをだけ
言わんでって言ってるわけ
サンゴちゃんが言ってるんだサンゴちゃんがおじいを埋めて
首だけ出てる、
首だけ
出てるもうプツンってシュールな一コマ
庭でね、
おばあはつゆ知らず、
うん、で、サンゴちゃんが、おじいを生首状態にしたことは言わんでって言って楽しみにしてると、いやサイコパス兄弟やし違います、
違う、
はい、庭でさ、
うん、これはねまた、うん、もう本当にシンプルなオチというか、
シンプル、久しぶりに聞いたな、
うん、
庭でなんか失敗したんだろうな、
タッチションベンじゃないよね、うん、サンゴちゃんだから庭でタッチションベン
した
いチャレンジ、
あのサンゴちゃんだからタッチションベンっていうロジックもわからないですし、はあ、まあ、タッチションベンできないです、女の子だから、
おじいちゃんの頭にタッチションベン、
いや、まず埋まってること限定なんだ
サイコパスだな本当の
それは前提なんだ、
言わんでつってね、は
あ、なんか来てます、ツイキャスの方は
来てます、
はい、
お、まずはマンダイさん、
マンダイさん、
穴を掘ったマンタ君が穴の中に向かって行っている、
うん、
ちょっと僕に近いんですかね、ちょっと、
あ、穴に向かって行っている、うん、いやピチャンピチャンすごいピチャンピチャンなってる
なんだろう、
加藤ちゃんさん、
うん、
サンゴちゃんがかくれんぼで背中に隠れてすぐ見つかった、
あー、なるほど、なるほど、違いますね。
円楽さん、うん、庭で1週間分が盛大に出た、これうんこのことでしょうね
うんこが
でしょうね、
うんこのこと、
便秘でってことですかね1週間分です、
違いますね、いや朝っぱらからうんこの、うん、話しかかないでしょ、長官に
しないか、
はい、
なんだろうな、
全く、じゃあ正解っていいですか、
うん、
正解は、まあ、一コマ目、あはは、おばあさんごがさ、言わんで、
うん、
二コマ目、あはは、さんごが庭でさ、ダメ、
うん、
ぬ、いい、あは、ソウル、三コマ目、あはは、わかったわかった、言わないよと、で、四コマ目、完全にマンタ君とサンゴちゃんがアウトして、で、おばあがそのアウトした方向に向かって、 だ少しは聞かせてと。
ああなるほど。
悲しそうな感じで。
なるほど。
寄っていくと。
はいはいはい。ここまで言うんだったらちょっと教えてくれよみたいな。はいはい、
こんなに楽しそうだったら。
そうそう。はい、というのはすかしですねこれは。
教えてっつって庭に行ったらおじいちゃんが。
ああやっぱり結局はね。
ここまでつくな。
いや不正解とは言えないよね。
いや言えるよ。そうそう
ね、
想像
言えるでしょ。
いやしないと。
いや四コマ目はあるんですよ。
教えて
ない
わけだからね。
だ少しは聞かせてっていう四コマ目があるんですよ。
で、でおじいちゃんが大丈夫オーバーと私が悪いんだよ
って。何したの？
大丈夫だ、
ま。孫に生き埋めにされるって何をしたの？おじいは。
最後怒らんでやっ て, って私が悪いですね。
どこで男見してればおじいは
の朝だからほのぼのとしたね。
そう、
おじいちゃん
ほのぼのとしてるおじいが首だけで、
そっか、
おじいが悪いんだよじゃないよ、うん、はい、
なるほど。
ということで、
確かにですね、
はい、本日の4コマ目は、そういうことでした。
ありがとうございます。
はい、
先生もね、
うん、
順調でしょうね。
いやー、そして今日あの新報に、載っている別の話題でコウビムシ県内大量発生と。
コウビムシ、なんか去年も言ってたな。
交尾をしたまま飛び回る虫が大量発生している。
ちっちゃいやつでしょ。
そう、これ
コウビムシっていうのあれ
で、なんか今日の
こんなドストレート
ラジオ沖縄の方でもこれがちょっと話題になってましたけど、ヒロトゲナシケバエという、おこれが大量発生してるらしいですね。
そうなん
だ。じゃあ大何時ベビーブーム到来でしょうね。
いや倍だからねベビーブームだらけでしょ
か、
ただ俺もこいつ最近見ましたね。交尾しながら飛んでて
早いな見た目。
なんか
細いちっちゃい、
この赤い頭で、
あホタルみたいな、ね、
そうそうホタルみたいな、こいつやってましたね最近。
興奮した見て、
はい、
見て興奮した。
いやそれか
羨ましい、
想像力豊かか
下打ちしたじゃん下打ちした
昼間からよいいよな死にのお天気やし俺もじゃあ、はい、
じゃああれ行きますか、
はい、行きましょう、
目覚めよケージャージ世代。
はい、
じゃあいいですか。これはまあ80年代ぐらいですかね。ケージャージが愛する1980年代を振り返っていこうという、うん、そういうね、はい、あれですね。はい、これですね。
はい、
はい、じゃあ行きましょう。来てますかね。
来てますよ。
あ、来てます。じゃあ行きましょう。水曜オリジンアワーの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
東京から国分寺の加藤ちゃんです。
ありがとうございます。
新さん体調戻ったかしら。
あ、
19日はお誕生日おめでとうねということです
けど、ありがとうございます。ちょい咳が ね出るぐらいです、う
ん、まあ大丈夫ですよ新は、ね、
大丈夫です、
はい、目覚めよケージャージ世代来てますね。昔は米の出来具合の評価は、積んだ俵の中からいくつか開けて、米を一つかみ取り出して黒いお盆に乗せて、形や色を確認、そして石が混ざってないか目視だったよね、だったね。今はどんな足でチェックしてるのかな。言っとくけど、米一俵って60キロだよ、重いんだから、という人も手を挙げて、はーいということで。
へー。これを何俵かを一気に開けるって言ってました、今。
いや、
なんか手突っ込んでからってことですよね。
は？
一つかみだから。
そうか、積んだ俵の中から。
ああ
、そうだね。
で、無作為に選出した俵の中から一つかみ
お盆に乗せて、今でもあのなんか鉄をこうブスって刺して勝手に抜いたら米が何粒か入るさ。
あそういう感じ
なんですね。あんなのでやってたと思いますね。でそれをどっか見て、
で判断基準は石が入ってるかどうかっていう。
でこれ謎だったんですけど、あれなんですかね、なんていうんですか、重みをかさ増ししてるってことなんですか。
あ、そういうことか。
つまり農家、あ、でもそっか、農家がやってるのか違うか。
昔ね、今は多分もう機械とか、もう目視もやってると思うんですけど、あのなんかいると思うんですよ、あのなんていうの、あのその免許持ってる人が、
あ、
なんか品評を決める人たちが、
ソムリエみたいな、
そうそうそう、多分なそんな人たちが決めんかったかな、見てから、
なん
か広げてみて、はいはい、今回はあれだねみたいな。
なんか異物が混じってるかどうかのレベルのチェックも。
昔はそれだったんじゃない、今もっと質が上がったってことじゃない、石なんて入るわけがないぐらいの、
はいはいはい、ま
あ、分かんないけど、脱穀の段階で機械とかちゃんとやってる、昔は多分もう地面でやってたんじゃない、分からんけど。
ああ、なるほど。それで回収の時にちょっと入っちゃうみたいな
とか、もしかしたら ね、でも昔の何だった、給料侍の、
はいはい、
何だった、 何十国とかあったさ、あれ米のあれじゃなかったっけ、
はいはい、あったと思います。
一票
って石と書いてですもんね。
そうそうそう、
それが
一票って60キロってすごいね。何万石って、石って何かな、何万石、逆に
石、あれって米の単位なんですか、
じゃなかったっけ、
だと思います。
へえ、
ね、何万
石、さあ予想来てますね。ダム 94.3% 小の体重51.3キロ。桃心先生のお好きな楽器三振。ではでは放送ちばってね、オリジンライブ300回記念グッズ完売しますようにということで来てますよ。
あ、そもそもグッズはね、もう僕もいつも、クリアケースに入れて持ち歩いてますし、うん、あと純駆動の2階の方でも展開していただいてますんで、うん、はい、あとガナハベースの方でもね展開していただいてますんで、
なるほど、
もう FM 那覇を中心にたくさん展開していますんで、ぜひ純駆動行く人多いと思うんでね、うん、ぜひ2階に行ってオリジングッズ見てみてください。
あっちでは売らない の、 あの北部の
北部の
あのヘド岬とかで、
なんでよや、
露店で、露店ヘド岬販売、
しかも露店って
ない、
誰が来れば、
多分ヘドさんか、
いや、
よっちゃんさん来るんじゃない、よっちゃんさんヘントナにいるはずだから。
いや、よっちゃんさん懐かしいな。
よっちゃんさん来そうじゃん。
いや、来てくれたらありがたいですけど、それは、あとベースの方でもね販売してるんで、オリジン、
あ、いいですね、
ホームページの方からお願いします。
純駆動の他の店員はもしかしたら腹立ってるかもしれないですね。なんか分けないといけないでしょ、多分売り上げ。
はいはいはいはいはい。
あ、これは
余計な計算みたいな。
そうそう、もうなんていうの、外部から預かって、やってますよってちゃんと契約は交わして。
あ、なるほど。
うん。やってて、で、うん、一応一個一個値段とかも多分張ってくれてると思うんで、
うん、
うん、まあ、その分の、ね、労力はお借りしましたので、うん、ありがとうございます。
ありがたいですね、でもね、
はい、はい、
ということで、目覚めよケージャージ世代以上ですね。あとメールいっぱい来てますよ、どうぞ、
はい、円楽さんから。
円楽さん、
米一石の重さは150キロ。
150キロ、
一石ってやっぱり1石って書いて150キロ、
1石、米1号の1000倍って。
それを万石でしょ、じゃあ大大超大大名は。
じゃあこれってそんぐらいの米ができる土地ってことですかね。
土地をもらえる、
加賀何十万石とかいるじゃないですか。
ああ、いますね。
っていうことはもうそんぐらいの土地ってことじゃないですか、
米が取れる、
まあ、ね、取れるんだったらね、うん、そんなことじゃない、もしかしたら、
うん、うん、一石がどんぐらいのまた単位なのかっていう。あ、それが150キロ、
そうそう、うん、だから 3票いかんぐらいじゃない、1票60キロだから。
ピョってすごいな。ピョ見たことないです
よ。俺もピョは見たことないね。
と、うん、いうことで、
はい、はい、
こちら行きましょう。シントスケージャージの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
ラジオネーム幼児教です。
幼児教さん。
最近このラジオを聞いていると、去る4月19日が特別な日だったという情報を耳にしました。
うん、
4月19日。あ、語呂合わせで飼育の日ですね。
あ、飼育の日ね。
確かに飼育することは大事だ、うん、昔小学校の教室でハムスターを飼育していたな。あのハムスター今頃どうしてるかな、元気かな、というのは冗談で、Cさんの誕生日らしいですね。おめでとうございます。
お、
4月19日生まれの有名人って他に誰かいるのか探していました。うん、すると思ったよりメジャーな人が見つかりませんでした。一番有名だと思ったのは元プロテニスプレイヤーのマリア・シャラポワ選手。
あ、シャラポワ、へ
え、確かに Cさんはよくラジオでもポーと叫んでますからね。
聞いたことないよや。
せっかくなので、オリジンのホームページを拝見して、ケージャージさんとシュリノスケさんの誕生日と同じ有名人を調べてみました。
お、そうですか。
ありがとうございます。
まず、ケージャーさん、1月17日。
17日ですね。
あ、そうですね。
間違いない。坂本龍一。
あ、そうなんだ。
山口百恵。
へ
ぇ、平井堅。
有名どころですね。
有名なミュージシャンが多いですよね。確かに、ケージャーさんもよくラジオで、大きな古時計歌ってますもんね。
そうですね。聞いたことないよ、
ですね。
続きまして、シュリノスケさん12月21日。
あ、僕もありがとうございます。
ベンジャミン・ディズレーリー。
ディズレーリー。
過去元イギリス首相、首相。
おお、首相の、イギリス首相の。
ベンジャミン・ディズレーリー、
ね。ベンジャミン首相ですね。イギリスの。
クルト・バルトハイム。
クルト・バルト、
第6代オーストラリア大統領。
オーストラリア大統領。
そして、片岡鶴太郎。
おお急に片岡鶴太郎さん。
やっぱり代表は違うな。
どこがよや。
人の上に立つ人ばっかりだよ。
片岡鶴太郎さんはどこの上に立ってれば。
ということで、自分の誕生日と同じ有名人とか探したら面白いですね。という話でした。では、これからも放送楽しみにしております。
はぁ、ありがとうございます。
はぁ。
これ僕ね、誕生日やっぱ調べるじゃないですか。
うんうん、
逆に、4月19日を命日の人探したんです。
お命日。
それがもう、俺の生まれ変わりだって思った方が。
あ、なるほど、ね。
本当に、シャラポワぐらいしか出てこなかったんで。
あ、そうなんだ。珍しいな。
上杉謙信の命日が4月19日でした。
上杉謙信ってそんなに成仏できてなかったんだ。
そう。ずっとさまよって
て。ずっとさまよってて。
私の器はどこかな武神ですかね。
うん、
あそっか
戦いの神ですか、
ね、あだからもうあれだ夜もいつ夜打ちされるかわからないから
あもうその
眠れない
眠れないんですよ、うん、本人もそういうちょっと神がかった人だったらしいんで、
う
ん、
そうな
んだ毘沙門天でしたっけ、
うん、あーなんか抱えてるもん、ね、な戦いの神毘沙門天も
ちょっと宗教的な考え方だったらしい、
ね、あなるほどね
いやして本人も出てるけどお前はユタっぽいおばあちゃんの孫でしょ、
まあ、そうだからおばあちゃんがいるな。
なるほど。
上杉謙信は何百年も待ってて、それでよかったんだ。
そこにピュッて行ったんですよ。
いやもう間違いないね。これは間違いないよ。これは。
いやいや適当だよ。どこで思ったの？
絶対間違いない。信は謙信ね。
いや信だから謙信ね。適当さよや。
ワニ先生が武田信玄かなライバル
と。いや滅ぶだけだよ。なんか。ひげとね。続きまして、
はい、
お番です、
はい、
センダリーナです。
センダリーナさん
今宜野湾市喜友名でザーザーしながらも聞こえています。
おありがとうございます。
じゃあ猫の手術終わったからお迎えに行ってくるさね。
おいってらっしゃい。
猫ちゃんの写真も来てます。
宜野湾市喜友名なんですね。
なんかそういうあれがあるんですか、
病院系のですかね。
懐かしいのは喜友名ビアガーデンでねよく順当助でライブやってましたけど。
喜友名なの。
喜友名なんですよ、あの、FM 宜野湾の上の方の、
うん、
屋上でね、はい、やってましたけど毎年、ね、
うん、そしてこちら新さん、修之助さん、ケイジャーさん、はい、こんばんは。
こんばんは。
ラジオネーム万代です。
お万代さん、
昨日の火曜オリちゃんのことです。
はいはいはい。
台風情報の話をしていて、はい、今近づいている台風2号はスリゲと呼ぶようで、
スリゲ、
スリゲ聞き間違いでシュリゲと聞こえた自分、
シュリゲ、
ツイキャスのコメントにシュリゲシュリッポーンとコメントしたつもりが間違えて、はいはい、シポーンとコメント。
さらに
ああいろいろ間違えてるな。
今この間違いをシュリッポン本家のシルノスキさんに怒ってもらった方がいいのか、ベンビーさん扮する深夜さんにヤナマンダイヤーと言ってもらうか悩んでいます。欲張ってお二人からヤナマンダイヤー言ってもらった方がいいのでしょうか。それでは放送頑張ってください。
なるほど、真にってことね。
まあ修理之助さんに怒ってほしいのか、
うん、
僕のベンビーさんで怒ってほしいのかってことですかね。
なんで真のベンビーって何。
僕のベンビーさんのモノマネ
ちょく
ちょくやるん
だ。あそうなんだ。
見たことないですか。
ないないない。
これはじゃあちょっとベンビーさんの、
でも大丈夫でも喉とかね今日ね
確かに
私
ドラゴンボール2つあるし、
いつもベンビーさんはあの那覇にいますんで、あの比較的あの息量も憑依させやすいと思うんですよ。シンはやっぱ憑依型なんで、だからベンビーさん今日はあの泣き陣の方でラジオ収録してるんで、
あそうか、
はあ、だから泣き陣距離も遠いしなかなか、
なるほど、
難しいかもしれないですよこの憑依させるのは。
いやいや、
どうですか、ベンビーさん来てますかね。
もう完璧な
とこ、ね、あれ何何何シュリポンとコメントするつもりが間違えてシュポンとパッパッパッ
でも心なしかなんか喉かばってるっぽかったな、やっぱ。
こんな感じですよね。
初めて聞いた。これをやってるの？あっちこっちで？
めめめめめってやってます。
初めて聞いたな。
なるほど。これで、なんだっけ、アリンクリンのリュウタと、
はいはい、
わさびの具志堅さんと、なんか3人でベンビー対決みたいなのやったんでしょ？
3人とベンビーさん、の4人でなんかツイキャスか、はいはい、ツイッターかなんかで ABCD でどれが本物のベンビーさんでしょみたいな。
あ
一応2番目だったんですよ、まあ、1番目はもちろんベンビーさんで、
だから1番ベンビーさんに近い男として、
なるほど、
あのその時は認定されたということ。う
ん、多分一番最初にやったの僕かもしれないですもんね、モノマネ。もしかした
ら
以前の先輩芸人いたかもしれないですけど、
うん、まあまあでも確かに今の若手で言ったらっていうことですね、
うんうん、
だからスザローさんがたまにネタでやるじゃないですか。わかります。
あベンビーさん、
え全然わからない。
あなんかやってた気するな。
そういえば
俺はもうずっとイライラしてるんですよ。
なるほど。俺が先ですよ顔を出してしまうからね。
いや今月第4土曜日、はい、毎月やってるライブの、第301回ライブがあるんですけれども、うん、これがまた、リモートはい、ということで、
はい、
あのオンラインでやるんですけれども、はい、これもオリジンの、ね、ホームページの方から購入いただけるんでぜひお願いしたいんですが、
うん、
須田郎さんの ネタを、
うん、
まあ今皆さん映像を撮って、
うん、
まあその映像を本場で流すっていう感じで、はいはい、で、うん、鈴川サーキットと聞く一文字に関しては、うん、まあ今回まあデビューと復活っていうことで生でネタをやるってことなんですけど、鈴川サーキットはまあスーズとサーキですけど、うん、聞く一文字はトモキと、
うん、
昔オリジンにいたユージさんが復活してコンビで聞く一文字、
うん、
この2組は生ネタ、他の人は映像っていう、
うん、
でこのスダローのね、ネタを見たんですけれども、うん、あのもうどんどんやっぱり、スダローさんはやっぱりどんどん、
はい、
なんていうんですかね、人との関わりが少ない人だと思うんですよ、
うん、
で自分の感覚っていうところだけで物事を進めていくタイプじゃないですか、
はいはい、
だから僕ぜひこのもしこのライブのチケット買って、ネタを見ていただいた後に感想戦をしたいんですけど、
うん、
この全然意味わからないのがあって、もうスダローさんのネタの中で、うん、いや劇団オゼかっていうツッコミがあったんですよ。
ああ今回のネタ、
今回のネタの
大丈夫なんですか、オチは何ですか、オチ今回のネタ、
いやオチ、いやオチはね、いや言うか知ってたとしても
劇団オゼは言ってまあまあいいや、
いやでも言っても言っても言わなくても変わらないんですよ、多分理解できないんで、だから、うん、劇団オゼかっていうツッコミが入るんですけど、はい、その直前にやっている声がどこが劇団オゼにかかってるのか一つもわからないっていう、で周りのマネージャーとかいろんな、要は僕が劇団オゼにまだまだ勉強できてないのかなと思って、うんうんうん、
どういう意味と、
どういう意味って、この秋山さんとか、うん、この与那峰マネージャーとか、
はいはいはい、
まあ、秋山さんがいたんだ、そうそう、劇団オゼに詳しい人に聞いたんですよ、
うん、
でも分かんないって言ってたんで、もう劇団オゼかっていう何に突っ込んでるのか分かんないっていうのがあるんで、ぜひそれを、みんなで当てましょうっていう楽しみ方もできるんで、
あ、だからもう見ましょうということ
ですね、はい、もうぜひ、もうそれだけで2000円の価値あるんで、ぜひお願いします。
秋信のことかもしれないですね過去いた人たちの
劇団オゼにいた役者さんのことかもしれない、
ね、は
い、
秋信の情報がちらっと入ってるんだ直前に、で劇団オゼかっていう
かもしれない
かもしれないし、
なるほど、楽しみだな、じゃあ逆に、
うん、これはぜひもう皆さんで見てください、
はい
はいはい、
メールめっちゃ来てます、
はい、
映画見る来ましあ映画来る見ましたよ、
お
大城くまさんが面白いよと見せてくれたのですが、
お
お、
やっぱ見てる
んですね、前情報なしに見たので強烈でした、韓国映画のコクソンも見てみてね、首里のたこ焼きやっさんのもう引退された初代やっさんは仮眠中だったはずよ、大城くま嫁よりと、
すごい仮眠中だったんだあの方、
そうなんだ、俺コクソンも見たんすよ、
コクソン
韓国映画の、
うん、
来る みたいですね、衝撃ですよ一応、本当に衝撃ですよ一応、
来る
来る、
へえ、
まあもう本当に前情報なしの方が楽しめると、
何それ俺ホラー系って
ホラー見たことないな、俺もあれとか無理なんですよ、あの貞子とかあのジオンとか、
うん、
あんな系ではないです、
はい、
ホラーというのかな、なんていうのかな、
サスペンス、全然わからん、俺絶対そっち側と思ってた、
ちょっとミステリーかもしれないです、ホラーというよりかは、
なるほど、
かもしれないです、
コクソンもちょっと似てるんだ、クルに、
コクソン、
韓国中の最強霊媒師が、
コクソンは幽霊じゃなかった気がするけど、
まあじゃあ別の意味で同じジャンルで面白いってことじゃないですか、
単純にですかね、ちょっとゾクゾクする
サスペンスですかね、ホラーか、
はい、とのことです、
はい、うん、ありがとうございます、
もう一つ、
はい、
オリジングッズ純駆動で販売してるんですね、
あ、そうなんですよ、
よかった、
はい、
5月末までに行きたいです、
おお、嬉しい、
グッズの似顔絵を描いたノーブレーキの歩夢さんも上手ですが、うん、やはりオリちゃんオリアは大好きな有名な4コマ作家が描いたスダローさんは笑えますよ、見てね、ラジオネーム食安です、
ああ、食安さんぜひ純駆動行ってみてください、
うん、
はい、須田郎さんを、
うん、
桃心先生が、
うん、あ、そうなの、
桃心先生がもう全員書いてたんですよね、この300回記念のアニメーションを作ってくれて、
すごいな、
はい、でツイッターの方でも上げたんですけれども、
お、
うん、その時の須田郎さんはね、確か、うん、なんかちょっと妖怪みたいな感じだった気がする、なんか、
へ、
うん、面白かった、確かに、
うん、
うん、
見てみよう、
じゃあ須田郎さんだけ、まあ、完全に線画みたいになってるんですよ、色も塗られてないみたいな、
へ、
でもただそれは手抜きではないですよって、ちゃんと桃心、はい、先生からも連絡が来てて、桃先生のイメージ
として須田郎は、
そうそうそう、
そもそも名前も全然わからないんですよね、 はい、ということで
名前っていうのは本名ってことですか。
本名とかね、うん、
メールは以上です。
お、
は
い、ありがとうございます。
ここでツイキャスの方でトントンミーさんから。
トントンミーさん、
はい、不眠症は日が当たる時間に散歩したり、寝る2時間前に40度のお湯で10分ほど湯船に浸かるといいかもしれません。うん、私も不眠症で 3,4 時間寝れるといいくらいです。
へえ。
体調良くなりますように気をつけてください。
そうです
ね。へ
え。湯船がないんですよね。
ああ、沖縄はこれはでも、まあ、同じ不眠症仲間っていうだけでやっぱそういう仲間っている、
眠れない人。
そうそうそう、
ちょ、ちゃんひびさんが近いんじゃないかな。
へえ。
なんか眠れない、あの枕が合わないともう眠れないです。それも僕の眠れない原因になるんです。
へえ、そうなんだ。
この今みたいな。
へえ。
ずっともうもぞもぞしちゃうんです。
へえ。
っていうのをちゃんひびさんも言ってた気がする。
あのチャンヒンビさんも確かに夜とかもいたずら電話しまくってるもんな。
あ、確かにな。
うん、おお、そっか。じゃあこの、でこのトントンミーさんも同じ状況 で、うん、でその対処法で、少しは改善しているってことだから。
そうですよね。
うん、
この人がそれで 3,4 時間だから、
うん、
今 3,4 時間の俺はもうもっと、
そうそう、だから 4,5 時間いけるかもしれない。
4,5 時間伸びるかもしれないですね。
うんうん、
やってみようかな。
いや、不眠情報やっぱあるんですね。
うん、うん、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
このメールと、メールはこんな感じですかね。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあそれではケイジャーさんの発表もいきましょうか。
いきますか。
はい。
すっとこどっこいそばショーからいきますか。久しぶりだから。
はい。
すっとこどっこいそばショーの本日の体重 51.4 キロ。
増えてるな。
予想は、
まあ、惜しい。
体重かな。
加藤ちゃんさん落ちい、
ただですね、
落ちい
51.3 キロでしたね。
うん、ただですね、
はい、
本日のダムの貯水率
お
94.3%。
お、マジか、すげえな。
ということは
当たってますね。
ビンゴーということで、
すごい。これビンゴだったら何でしたっけ。
ビンゴだったら、
は
あ、すっとこどっこいそばショーの本文も読める。は
い、あ、そういう、
じゃダブルで。二つできる。
あ、ショーの体重が当たっても、うん、ショーの本文読めるし、
うん、
ダムがビンゴでもショーの本文読めるんだ。
そういうことですね。
すごい。
そういうことだっけ。
そういうことなんですよ。
今思い出したな。
もう僕しか知らないんで、これ僕のさじ加減なんで、
一応。確かに。
その都度で変わるんだ。
そうなんです。一応読みます。
はい、はい。
今日の体重は 51.4 キロ。お昼は某マクドナルドの某ビッグバーガーを某食べました。今日は一つだけ思ったことを言って終わります。
うん。
ワニ先生まだいるんかい。以上です。よろしくお願いしますっていうことで。
ああ、確かにワニ先生まだいますからね。
いつまででも短い文でした ね。でも
いやこれはやっぱり毎週毎週読まれるかもわからないやつを送っていて、
うん、そうですね。
どんどん文字量が減ってきてるんですね。
もうこっちの身にもなってくださいよって話なんですよ。でも
芸者さんからしたら、うん、これどういうことですか。
普通の人の普通の体重いってるみたいなもんですからね、今ラジオで。
あ、そうですね。
うん、こっちが迷惑ですよ。ショーの体重とかね、もうちょっと迷惑かなって思って、ただもう言い続けますよ。もう
もうショーが、
うん、
もう痩せようが太ろうが、
う、うん、っていうか僕そういえば、
はい、
まあ、ビデオとかドラマの話っていうかあったんで、はい、DVD
お
やっとルパン三世テレビバージョン全部見たんですよ、一応。
はいはいはい。
ワン、ツー、スリー、フォー。
フォーまで。
で、あとちょっとスピンオフみたいのも見たんですけど、
峰
藤子とかの、次元大介とか。
はいはいはい。めっちゃ見てる。
峰藤子、
うん。
今のフォーを作った人たちのストーリーと A なんですけど、
はい、
最初の頃出会った峰藤子の初期の頃みたいなストーリーで書いてるテレビバージョンなんですけど、峰、はいはい、藤子と、銭形警部、
はいはい、
初っ端でエッチやってますね。
え、
銭形が、
銭形、
ルパンじゃなくて
銭形と。
へえ。
ちょ、峰藤子はおそらく西川五右衛門以外、
え
とはもしかしたら、あの次元大輔はちょっと微妙かな。でも一番も銭形とも完全にやってるという。
え、この
これ多分峰藤子という名の女っていうスピンオフのがあるんですけど、
はい、
これの1話目か2話目でも、
あ、はい、まあ、あ、じゃあ裏ストーリーみたいな、
裏ストーリー、まあまあそうだね、スピンオフ、
まあ、自分になんかね、損得で言ったら得があれば
そうなんです、
みたいな感じですもんね。
しかも銭形はアナルやられてるんですよ。
え、
でそれを録音して証拠があるつって弱みを握るために人間不二子からしたら、でも銭形は銭形であのルパンに近づくためにってお互いちょっとあの利害関係 で
それは
言ってないですよ、お互い言ってないですよ、それはもちろん、
はいはいはい、
それはもうそんな、やられてる話とかもそれはどうやって表現してるんですか。
いやも
う
だからもう完全にやってるんですよ、
絵で、
ちょそのやってるってはないけど、例えば声だとかそのあのなんていうのオスメスの あのあれで表現したりとか、
はい、なるほど、
へ
え、ああいうのでや
ってる、痛いみたいな
それ その部分は音声で撮ってるんです、そのやってる瞬間っていうのは、
はい、
ただ峰不二子がちょっとあえいでますよみたいなレベルなんですけど、
これルパンってそんな奥深いところもやるんですね。
多分だから今作ったやつだからそういう風にも新しく作ったストーリー的なものも一応あると思うんですけど。
なるほどね、確かにクレヨンしんちゃんとかも昔はもう下ネタいっぱいでしたから
ね
なんかバージョンでは
で僕はもう今の4のバージョンなんですけど、うん、今の人たちが書いてる、
はい、
が一番僕はかっこいいなと思いましたね、なんとなく、うん、一応昔のもそれぞれ最高なんですけど、
うん、なるほど、まあ、皆さんのね、まあ、ルパン三世情報、
ミネフジ
情報もお待ちしておりますと、いうことで、また、来週ですね元気にお会いしましょう。水曜オリジンアワー、お相手は
新藤助、新藤
朱里之助と
ケイジャージでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。